去年の冬、日頃から仲のいいお坊さんばかり7人で、お釈迦様の足跡を訪ねて、インドへ旅をさせていただきました。最初に訪れました聖地は、ブッダガヤです。お釈迦様が前松鶴山での6年間の苦行に敗れ、菩提樹の木の下で49日間瞑想を続けられ、ついに悟りを得て、ブッダとなられた場所、仏教徒にとって最高の聖地といえます。アショカ王が建立されたマハボディ寺院のすぐ裏側に、お釈迦様が座られた場所を示す石の台座があり、金剛宝座と呼ばれています。その前で、今もなお、ブッダが座しておられるかのごとく、国、民族を超え、世界中の仏教者が、それぞれの流儀で深い礼拝を繰り返しています。時空を超えた仏教の働きを目の当たりにし、言葉では語り尽くせない考えを覚えたことです。私たちも親鸞聖人がお作りくださった歌、正信偈をお務めしてまいりました。さらに圧倒させられるのは、その金剛宝座の周りを覆い尽くすかのように茂る菩提樹の大木です。日本においてもいくつかの名の知れた大木を目にしたことがありますが、それらとは比べようのない暑い国インドならではの、いかにも生命力に満ちた横へ横へと枝を張る木がそこにあります。お釈迦様がこの地で瞑想をされたのは2500年も前のことですから、もちろん当時の木が現在まで残っているわけではありません。その木の末裔と言われ、三代目の木であるとのことです。それが事実なら、随分長生きの木と言えましょう。ここで私たちを案内してくださった現地のガイドさんから、では、お釈迦様はなぜこの大きな菩提樹の下で瞑想をされたかご存知ですか?と尋ねられました。いきなりの問いに、正直どぎまぎするばかりでした。私はどこかこのことを遠い国の物語としてしか聞いてこなかったからでしょう。日本で仏教を学び語る立場にありながら、なぜ菩提樹の下でという疑問すら持ったことがなかったのが本当のところです。苦し紛れに、強い日差しを避けるためではありませんか?と答えてみました。ガイドさんはにやりと笑い、何か神話じみた話でもするかと思えば、もっと決定的な理由があります。それは、この菩提樹の木が植物の中でも特に酸素を多く出してくれる木だからです。と、極めて現実的な答えを教えてくれました。お釈迦様は、まずもって、苦行で疲れた体を回復させなければなりませんでした。そして何よりも、瞑想のために脳を活性化させる必要があったのでしょう。命そのものを表現しているかのごとくの生命力に満ちた母のような菩提樹に抱かれながら座禅を組まれる人間、シッダールタが、目に浮かびます。私たち人間を含む動物は、空気中から酸素を吸い、二酸化炭素に変えて放出します。植物は、動物の吐き出した二酸化炭素を吸収し、酸素に変えて空気中に吐き出してくれています。このことからも、すべての命はお互いが存在しなければ成り立たない存在であると、大いなる一つの命と知らされます。菩提樹に抱かれながら、命の原風景とも言える中で、お釈迦様は縁起の道理を悟られたのでありました。 私はそのことを圧倒的生命力を誇る菩提樹の木に出会い、初めて実感できたのです。お釈迦様は悟りを開かれる前から、大いなる命の働き、阿弥陀様の願いの働きの中においでになったのです。そしてその働きによって、如来仏様となられたのです。阿弥陀様の願われたあらゆる命と共に生き、差別や殺戮のない世界、浄土を明らかにし、それを多くの人に伝えることに生涯を尽くしてくださったのです。その感動を親鸞聖人は、ご自身がお作りになった歌、正信偈の中で、如来正意高出世、唯節弥陀本願会、お釈迦様がこの世に如来として現れてくださったのは、海のように深く広い阿弥陀様の本願の働きを説くためでありました、と表現しておられます。ではお釈迦様から無数の先人たちにより、親鸞聖人まで国時代民族を超えて伝わったこの教えは、現代社会にどのような救いをもたらしてくれるのでしょうか。次週から考えてみたいと思います。